続いて住宅まちづくりです。台東区都市計画審議会の傍聴者を募集します。6月1日金曜日午前10時場所は区役所10階会議室、定員は10人先着順です。住所、氏名、電話番号を電話かファックスでお問い合わせ先へお知らせください。申し込み締め切り日は5月31日木曜日です。お問い合わせは都市計画課まで、電話 5246-1363 番、ファックスは 5246-1359 番です。次に、マンションに関する助成制度、マンションアドバイザー利用助成制度、公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターが実施するマンション管理アドバイザー制度か、マンション建て替え改修アドバイザー制度を利用する場合に派遣料を全額助成します。対象事業はマンション管理アドバイザー制度 A コース講座編、 B コース相談編、マンション建て替え改修アドバイザー制度 A コース入門編。対象は区内の分譲マンションの管理組合または賃貸マンション所有者。助成回数は同一年度内に1つのマンションで各コース1回です。マンション建て替え改修アドバイザー制度 B コース、検討書の作成。対象は区内の築30年以上の分譲マンションの管理組合または賃貸マンション所有者。助成回数は1つのマンションで1回限りです。利用前に区への申請が必要です。お問い合わせは公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターまちづくり推進課まで、電話 5466-2103 番です。マンション管理修繕相談員派遣制度、専門家マンション管理士一級建築士を理事会などに派遣します。資料代、会場費などは利用者が負担してください。対象は分譲マンションの管理組合、賃貸マンションを所有する個人。派遣回数は同一年度内に1回2時間まで。利用後結果報告書の提出が必要です。申し込み締め切り日は派遣を希望する日の3週間前です。マンション共用部分バリアフリー化支援。対象は分譲マンションの管理組合、賃貸マンションを所有する個人。助成対象工事は、マンションの共用部分と敷地内の段差の解消、手すりの取り付け。工事内容は、東京都福祉のまちづくり条例、施設整備マニュアルに準じることです。助成額は、工事費の3分の1以内、限度額50万円。工事に関する総会議決や、工事着手前に申し込みなどが必要です。次に、マンション計画修繕調査費助成制度。区内のマンションの大規模修繕の計画的な実施や長期修繕計画を作成するために、共用部分の建物及び設備の調査を実施する場合、調査費の一部を助成します。過去10年以内に同じ調査項目の助成を受けていないことなどの要件があります。対象は、1、台東区マンション管理組合登録制度に登録している、または登録する分譲マンションの管理組合。2、社宅、寮、公的住宅を除く賃貸マンションを所有する個人、法人です。調査項目は、建物調査、給排水調査。助成額は、調査費の3分の1、または助成限度額のいずれか少ない額です。建物調査、住戸戸数50戸以下、助成限度額は30万円、51戸から100戸まで44万円、101戸以上は67万円。給排水調査、住戸戸数100戸以下は助成限度額19万円、101戸以上は29万円です。各制度の詳細は、お問い合わせ先で配布するパンフレットか、区ホームページをご覧ください。お問い合わせは区役所5階10番住宅課、電話 5246-1468 番へどうぞ。次は、建築物等の耐震化助成。平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、地震による直接的な犠牲者のうち9割にあたる4800人以上の方が 建物の倒壊による被害で命を失いました。その倒壊した建物の大部分が、旧耐震設計法、昭和56年6月以前の設計法で設計されたものでした。その後の大規模地震においても、旧耐震設計で建てられた建物での被害が多く発生しています。また、首都直下型地震の切迫性も指摘されており、地震による建物の倒壊から人命や財産を守るためにも、早急に建物の耐震化に取り組み、被害の軽減を図る必要があります。建物の耐震化を図るためには、まず建物の耐震性を把握するための耐震診断を行い、その結果に応じて耐震性能を向上させるための補強設計及び耐震改修工事を実施します。そのため区では旧耐震設計法で建築された建物の所有者などに耐震化に向けて取り組んでいただけるよう耐震化にかかる費用の一部を助成しています。地震による建物の倒壊から人命と財産を守るために耐震化を進めましょう。それでは助成の内容などをお伝えします。まず耐震診断助成です。助成金額、木造の住宅、費用の10分の10、上限15万円。木造以外の住宅、費用の2分の1、上限50万円。対象建築物は、次のすべてを満たす建築物。1、台東区内にある。2、昭和56年5月31日以前に建築された。3、延べ床面積の2分の1以上が住宅である。4、木造の場合は2階建て以下、住宅は除きます。5、建築基準法に違反する建築物として、現在是正指導などを受けていない。住宅以外の建築物、煙突などの工作物、助成金額は費用の10分の8、上限15万円以内。対象建築物は、お伝えした3以外のすべてを満たす建築物、または工作物です。対象者は、次のすべてを満たす方。1、対象建築物の所有者、または使用者。2、個人または中小企業。3、住民税などを滞納していない。法人の場合は、都道府県民税。なお、建物所有者及び建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。耐震診断の内容です。1、本診断、基礎的な事故を調べる事前調査を含みます。2、改修工事設計案の作成、木造の住宅は除きます。3、改修工事費の概算見積書の作成、木造の住宅は除きます。次に、補強設計助成です。木造の住宅、助成金額は、補強設計にかかった費用の2分の1、上限6万円。対象建築物は、次のすべてを満たす建築物。1、区の助成を受けて耐震診断を行った。2、延べ床面積の2分の1以上が住宅である。3、2階建て以下。4、建築基準法に違反する建築物として、現在是正指導などを受けていない。なお、密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物は、助成を受けられない場合があります。谷中2丁目、3丁目、5丁目の一部です。対象者は、次のすべてを満たす方。1、対象建築物の所有者、または使用者。2、個人。3、住民税などを滞納していない。建物所有者及び建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。補強設計の内容。1、改修工事設計案の作成。2、改修工事費の概算見積書の作成です。続いて、耐震改修工事助成です。助成金額、重点地域の住宅は、費用の3分の2、上限200万円。その他の地域の住宅は、費用の2分の1、上限150万円です。対象建築物は、次のすべてを満たす建築物。1、区の助成を受けて耐震診断を行った。2、延べ床面積の2分の1以上が住宅である。3、 建築基準法、その他関係法令に適合している。なお、土地所有者及び建物所有者、建物使用者が申請者と異なる場合は、それぞれの同意書が必要です。密集住宅市街地整備促進事業の事業地区内で、道路整備路線沿道の建築物は助成を受けられない場合があります。谷中2丁目、3丁目、5丁目の一部です。不燃化建て替え促進事業の A 地区内で、全面道路幅員が12メートル以上の建築物は助成を受けられない場合があります。A 地区、日本堤1丁目、2丁目、東浅草2丁目、橋場2丁目です。対象者は次のすべてを満たす方。1、対象建築物の所有者、または使用者。2、個人。3、住民税などを滞納していない。なお、重点地域に該当する地域とは、東京都防災都市づくり推進計画、平成28年3月に定める整備地域。東京都地震に関する地域危険度測定調査報告書第8回で、建物倒壊危険度5に指定された地域のことです。以上の問い合わせは、建築課5246-1335番へどうぞ。住宅まちづくりでした。